西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、実はこの4月から10年目に突入しました。皆さんに、へえそうなんやって言っていただけるような西宮の話題がまだまだあるっていうのもちょっとびっくりな感じなんですけれども、さあ10年目もそのへえそうなんやをいっぱい連発していただけるような、ディープな話題を追っていきたいと思います。さあ、そして4月のテーマというか大きな、タイトルは、さあ鉄道の痕跡探しの旅に出かけようというものでございまして、ゲストティーチャーは向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生でございます。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まだまだ、先生のねお得意の鉄道の話もへえっていうことがいっぱいあるんですね。
そうですね、まあ、うん、満載ということで今日はどんな話になるか楽しみですけど
さあ鉄道の痕跡探しの旅に出かけようという、ちょっとその痕跡探しというところなんですがね。
そうですね、はい、まあ、痕跡といってもね、なんかもうそこに鉄道が走ってたという証拠を見つけるとね、これはまあ面白いところですよね、はい、まあここに走ってたんかと思うようなね。
なるほどね、はいはい、そして、1周目は路面電車の痕跡探し。走ってたんですよね、路面電車。
そうなんです、
西宮の街に。
ご存知ですか、はい、あの路面電車というのはどういうことかというね、
あの国道電車っていうのが割となんか馴染みがあってよう見てましたけど、路面電車とはということですか。
そうですね、路面電車と普通の電車は何が違うかというねところはどうでしょう。
なんかもうすぐ触れる辺、なんかもうそこを走ってるというか、目の前というか、なんか、ですね。
まあ、バスみたいな感覚にね。
そうですよね。ものすごい身近な鉄道という。
そういうことですよね。はい、まあ、道路の上にレールがある。
そう。そうそう、だから路面っていうんですか。
そうなんですね。
なるほど、そうでしたよね。
そうするとね、はい、まあ、電車やから、なんぼ道路の上でも、電気取らなきますよね。
そうですよね、確かに。
そうですね、はい、そうすると、はい、道路の脇にこうちょっと柱立てて、うん、そしてその間ちょっと結びながら、うん、間にちょうどこの電線を通していかなきゃいけませんよね。
ああ、その電線から電気取りながら走ってたわけですか。
そうなんです。ところでその電線から電気取ってって言って、はい、電気モーター回しますよね、あとどこからまた帰っていくと思いますか。これまた難しい。
線路。
そう。
本当に？
本当。
いやいやいや、上から来たら下しかないかなとか思ったんですけど、そうそう、本当なんですか？
本当なんです。
じゃあ線路怖いですやん。線路なんか触ったらビリッと来たりするんですか？
まあすぐにあのスッともう回収してくれるんで大丈夫なんですけど、そういう構造になってるということは、とにかく道の両側に鉄塔を立てないといけませんよね。
うん、ああ。そういうことになりますね。
でね、走ってたんは、はい、実は国道線っていうね、その今あの増井さんがおっしゃってた2号線の上をね、ことこと走ってましたけど、実はねその路面電車で、この辺りの阪神の路面電車の中で一番先にできたのが、実は甲子園の駅から海岸までなんですよ。
南側にまずあったんですか。
そうなんです。それがね1926年にそれがもうできてる。
ずいぶん古い歴史ですね。
そうなんですよね、はい、それでね、うん、その時のその先から鉄柱鉄柱って言って柱立てなあかんっていう鉄柱の、この基礎の部分っていうのはしっかりやらない柱倒れるじゃないですか、これね、はい、そこでこの基礎の部分が今も実は切り株のように残ってるんです。
あ、 上だけを切って撤去して根っこは残ってるんですか？
根っこ残ってるんです。綺麗に残ってるんです。
どこに残ってるんですか？
そうでしょ、これ見に行きたなると思うんですけど
ですね、はい、
甲子園球場のね、
はい、
あの番号書いてあるでしょ、いろいろ何号門とか、それのね15号門のこのちょうど道側ね、
うん、
ちょっとこの甲子園筋走ってますけど、その15号門やな思ったらちょっと後ろ反対側見てもらったら道なんですけど、その道端にポッポッとこう2つある。
ほう、わかりますか？
わかります、わかります。あ、これがそうかってわかりますよ。
別への名札がついてるとかではなくても、なんとなく、あ、これだなってわかる。
つけたらいいと思うんですけどね。
本当ですよね。
これはこの路面電車のとか言ってね、こう記念碑みたいに、ね。
ぜひつけていただきたいですね。そうです、そうです。もうだってそこに路面電車が走ってたなんてことを知らない方の方が多いわけですから。
そうですよね。
ねえ。
だからその路面電車の痕跡っていうのは、まあ、そんなところにあるんです。
うわぁ、そうなんですか。
それからね、はい、まあ路面電車、その甲子園筋を走ってた路面電車というのは、これね、すごいんですよ。何がすごいというかね。
何がすごいんですか。
ちょっと細かいんですが、1926年の6月23日に工事を始めたんですけど、
はい、
これやっぱり路面電車、なんぼの道路の上にね、レール引くのどれぐらいかかると思います。
は
い、
そら、2年とか3年とかかかるん違うんですか。
ね、
はあ、
びっくりしますよ、
はあ、
6月の26日に完成してるんです。
え、同じ年のですか？
そう
え、
だから3日でできたという。
誰か魔法を使ったんですか？
そうですね、昔魔法使いサリーっていうのがありましたけど、
なんかキュッてなんかしたい。そうそうそう。え、3日で線路引いたんですか？
というのはね、
はい、
実はもう下準備をそうやってた。料理番組でもなんかね、こう下準備してね、はい、あっという間にできるじゃないですか、料理。
あの、5分加熱したのがこちらですみたいな。
そうそうそう。同じように実は初めからレールが引かれてたんです。
はあ、何のためにですか？
これが問題なんですね。今ね、はあ、言いましたように、甲子園駅から、その浜甲子園までの間ができたでしょ？
はい、
そうすると、電車いりません。
は
あ、どっからか電車連れてこない。あの地下鉄、昔地下鉄どっから入ったんかっていう話あったけど
なるほど、その路線を走る電車はどっから来るのかと。
そうだから甲子園駅からその海まで行ってた路面電車、これ初めての路面電車ですけど、
はい、
その電車どっから来たんや
どっから来たんですか？
本線から来たんです。
あ、阪神の本線から。
はい、面白いでしょ。
なるほど、つながってたんですか。
つながってたというかね、
はい、
今で言うと東側のところに、ちょっと北側、あのこうガード下をくぐっていっていくとね、あの甲子園グリーンビルっていうのがあるんです、
はい、
で、その昔なんかあのパン屋さんがね、わー大きいあったあのところなんですけど、
はいはい、
そこのところの場所を使って、本線から線路が降りてたんです。
へえ、何のためにそこに線路が降りてたんですか？
で、線路を降ろしてきて、
はい、
そしてこのずっと甲子園球場の方までね、その、はい、ずっと線路引っ張っといて、何したと思いますか？それだから1900のね、
はい、
その24年にはですね、
はい、
何ができたというか。
1924年。
そうなんですよ。
何ができたんでしょうか？
甲子園球場。
あ、甲子園球場、はいはい。
ということは、それとめちゃめちゃ関係あるのは、
は
あ、甲子園球場って言ったら、終わったら、なんか人がね、
はい、
ブワーッと出ていって、
一気にね、
ね、
はい、それで、どんどんどんどん列車がもう、バンバンバンバン出るんですよ、さばくために。
そうでしょ、
はい、
それでバンバンバンバン出てない、臨時特急、またかーって、こう、どんどん出るでしょ、
はい。
あれと同じことを100年前にやってた。
そう、え、じゃあ甲子園球場のお客様をさばくために
レールを下ろしてきて、
はあ、
その甲子園筋のところに線路引っ張っといて、でそこへ電車を待機させてた。
うわ、すごいですね。頭いいですね。
すごいでしょ。だから阪神電車のあのさばく能力というのは、そこから100年前から実はある。 で、その線路のところを降りてくるというところの痕跡もそれらしき残ってるんですよ、本線から。まあ、痕跡の話だから今日は。
え、今もそれは見られるんですか。
今もね、なんとなくね、そこの北側の東側行くと、はい、ちょっとね、なんか、あ、ここなんか降りてたんちゃうかなっていうような感じがね、まあ僕だけかもしれんけど。
いやいやいやいや、でもそれは残ってるんでしょうね、実際そこにあったわけですから、かつて。
そうです。で、実際あそこのグリーンビルっていうのは阪神の土地なんですよね。
なるほどね。
ちゃんとそういう意味では痕跡がちゃんとあるわけですね。
じゃあ路面電車を一番最初に走らせたのは阪神
電鉄なんですね。そうするとその出てくる電車というのは国道線の時はなんか1両のね、うん、ちっちゃいこうピョーとこういうのが走ってましたけど、はい、実はその初めての路面電車っていうけど本線の急行用の電車を下ろしてきたんです。
あ、じゃあ何両も。
何両も3両ぐらい、3両連結ぐらいが、実は甲子園のね、ずっと甲子園筋をビャーッと走って海まで行ってた。
はい、すごいことですね、それは。
そうなんです。まあ、細かいことを言うとね、まあ、レールの幅とか、あの600ボルトとか全く同じやからね。
ほう。
あの、電車走るのはこうビャーッと行ってた。
え、じゃあなんとなくこう、ついでに海まで行っていたということで。
ついでに、まあ、まあ、海水浴場をね。
あ、海水浴客のための。
そうです、そうです。
ほう。
だから甲子園で野球を楽しみ、また海水浴も楽しむために、はい、リゾートの路面電車、いい感じで走ってたわけですよ。
なんかおしゃれですね。
で、はい、それから国道線の方にできて、うん、で上の方もつないだから、それから以後は国道線と同じような一両のやつがビューッと走り出すようになった。
はあ、そういう歴史があったんですか。
そうなんですよ。
はあ、いやいやいや、当時覚えてらっしゃる方は、ああそうそうってね思われると思うんですが、そういうことだったんですか。
そうなんですね。ところがね、そこの甲子園筋っていうのはもともと川だったっていうことなんですね。
あ、そうだったんですか。
だから川の上を路面電車が走ってたことなん
です、ね。水上電車ですか。
そうです。で、甲子園駅も川やったから、はいはい、あれ鉄橋やったんですね。だからその下をくぐっていくという感じですけど、あれ川のところをずっと行くので、今もその川の痕跡って残ってるんですよ。
あ、残ってるんですか。
残ってるんです。あの駅を降りたらすぐのとこ、銀行あったりバス停があったりするところね、
はい、
まあ、あの大阪側の方にね、
ええ、
なんかしら松林みたいなのあるじゃん。
ありますね。
あれが
ちょっと小高いところ。
そうそうそうそう、
はい、
あの松林というのは実はその川の土手の松
あれ土手やったんですか。
そう、ね、土手の松。
はあ、なるほど。
それでね、まあ、近所に住んでた森重久弥さんというね、うんうん、
はい、
まあ、昔の
名優でいらっしゃいますよね。
あるでしょ、
はい、
子供の頃、あの、その松林の上に、まあ、乗ってね、
うん、
川突然なくなったで水がとか言うて、
うん、
言うてあります。
へえ、そうなんですか。
そうなんです。
じゃあ、あれもその川だったということの痕跡。
痕跡
なんですか。
でね、北の方に行くとね、
はい、
もう一つすごいのがあって、
は
あ、北郷公園っていうのがあるんですよ、
は
あ、で北郷公園のところではね、もう完全に土手が残ってるんです。
へえ。
これちょっとね、甲子園筋を走るとね、
はい、
もういつもね見落としてしまうんですけど、うん、そこのところにもう土手があります。ぜひ行ってみてください。
へえ。あ、そうだったんですか。
その下をずっと路面電車がバーッと走ってたんですね。
はあ、いやー、見てみたかったです。
ね、
うん、
でね、その路面電車まだまだ発達してて、
はい、
そのずっと今度は浜まで行きますよね。
はい、
だ浜から今度ね、西向いて海岸沿いをブワーッと走り出した。
え、実際走ってたんですか。
走ってたんです。これ1930年になって、この開通してから4年後ですけど、今度は浜沿いにずーっと走ってます。
これは何、どこに誰を運ぶための
列車だったんですか。いや、甲子園浜って言ったらね、広いでしょ。
はい。
ほんだら、わあ、僕はここの浜がええわとか、もうちょっと向こう行こうやいう時にも、 好きなとこで降りれる。
はあ、なるほど。
海岸沿いに走っていって、はい、途中に高砂っていうところがあって、で終点が中津の浜っていうところがあって、でそれぞれで降りて前海岸ですから遊べた。
はあ、そういう列車だったんですね。
そうなんです。でね、そこの1930年の海岸沿いのところは、あの、まあ、真ん中に本当のレールっていうか線路っていうか、道路の真ん中にね、この本当に走る線路があった。
路面電車ではなく本物の線路。
本物の線路。
そこも何かが走ってたんですか？それは
路面電車から突然その線路に入っていった。甲子園浜に行くと、はい、今ね、なんかちょっと広場みたいなの残ってるんですよ。こう、はあ、大きい三角みたいなね、広場って、はあ、そこを斜めにずっとこうカーブして90度カーブして、で、はあ、海岸沿いをずっと行ってたんです。でそのカーブするところに実は甲子園浜、浜甲子園の駅が、大きい大きい駅があったんですよ。
それは鉄道の駅、
鉄道のその路面電車の駅、
あ、路面電車
の駅、終点の駅が、でそのまま斜めになってた状態で今度東西になりますよね、
はい、
で東西になって海岸沿いを高砂を中津の浜で海岸沿い好きなところ折れるように走ってたんですね、うん、だけどそこは普通のほんまのレールが引かれてたので、今ねめちゃくちゃ広い道になってるんです。
ほう、
もう考えられないほど、なんかこの不必要いたら失礼ですけど、はい、そのこう車こんだけ通らんやろいうところやのに、めっちゃくちゃ広くて歩道もめっちゃ広いな、あの道路が海岸沿いをずっと東西に走ってる、
はい、東西に
東西走ってます。
でも何かに利用しようと思ってそんな広いところ用地を確保して道を通したんですかね。
そうなんです。だから真ん中にレールがあったわけですよ、
はい、
だから真ん中にレールが東西に走ってて、
はい、
それでそれがレールが、まあ、戦争でなくなっちゃったので、うん、その後道の幅だけ残って、
はい、
今の普通の道プラスレールの幅だけ広くなってる。でもそれがドーンと続いてるっていうのが今の海岸沿いの道なんで、あの広い道を見て、ああかつてはここに電車がレールが走ってたんやな、と海岸沿いにというのが、うんうん、痕跡でございます。
へえ、そうなんですか。
そうなんですね。
でもそんなに広くなくても他のエリアだとね、
はい、
路面電車が走ったり鉄道が走ったりしてますけど、なんでそこだけそんなに広いところを用意なさったんでしょうね。
実はそのままね、うん、カーブして利用したんですけど、はい、そこの鉄道というのはそのまままっすぐずっと片っぽは出屋敷まで行って、
はい、
片っぽは今津まで行こうという、
うん、
今津出屋敷線、これ聞いたことあると思う。この回どっかでね、やられたと思うんですけど、
は
い、そこの計画の一部を先作って、うん、路面電車とくっつけたんです。
なるほど。じゃあ本当にあの、遠大な計画がいろいろある中のごく一部がそこだった
と。そういうことですね。
はあ、でもそんな広かったら飛行機も着陸できるんちゃいます？
そうなんです。実際ね、戦争のね、はい、頃はね、はい、そこのところのレールを取って道幅広いでしょ、
はい、
ですから結局ね、飛行機の誘導路にしたんですよ。
あ、やっぱりそういう使い方
そういうこと
してらしたんですか。
そういうことなんですね。
あ、なるほどね、
はい、
でもまあそういうふうにいろんな用途でも使えるぐらいの
広さですね。
広さだと
一度見たらびっくりしますね、あの広さはね。
じゃあ今もその広さが、
広さがある、
あるわけですね。ぜひあのご覧になっていただいたら、
そうそう、あ、そういう
ことですね、ここがそれかと。
そうなんですよ、
ね、
だからそのあたりはもう完全にレジャー地というか、うん、海岸沿いやし、
はい、
でそのさっきくるっと90度回るところの角に昔は阪神パークがあったんです、
はい、あ、なるほどね。確かにあのいいエリアですね、遊べるというか。
そういうことですね。ね
え、自然も豊かですしね、はい、浜で。はあ、そうか。でもそこに、まあ本当にあの、じゃあ、路面電車も走ってましたし、とてもあの、行くにしても便利な じゃあエリアだったわけですよね、そのあたりというのは。
そうですね、
当時は。
そうですね、だから甲子園から言うと、はい、南の方に行ったら中津の浜までずっと行けるし、ね、で甲子園から北へ行ったら今度国道線でね、はい、まあつながってますよね、今度ずっと国道線がつながってますよね、
うん、今もそういうのがあれば本当に、ね、市民の足としてめちゃめちゃ便利なんじゃないかと思いますけどね。
だから近所からあの甲子園筋のところに住んでる人に聞くと、はい、大概復活させてって言うらしいですね、
はい、ああそうでしょうね、電車もね、そうなんですか。さあいろんな痕跡をご紹介いただいたわけですけれども、さあ続いては、
続いてはね、そのつながってできたという国道2号の話いきましょうか。
はい、
国道2号って今言いますけど、
はい、
これって昔は何と言ってたかというのは分かりますかね、うん、
あの道路の名前、呼び名ですか。
昔は国道2号とは言わなかった。
え、なんて言ってたんでしたっけね。え、あ、阪神国道。
そうなんです。
だって駅がありますもん。
駅がね。
今阪急のね、阪神国道駅、はい。
そう。で、阪神国道っていう限りはなんか阪神が作ったようなあの国道やなと思ったりしますけど、
はい、
まあ一部当たってるんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんです。で阪神国道というのは、
はい、
あのもうこれはすごい道路ができるんだぞと、滑走路みたいな道が、まあ言ったら神戸と大阪の間にできるんだぞというふうに、
はあ、
初め計画された時はね、実はもうちょっと12軒っていうね広さやったんですよ、計画でいうと。
今のこの2号線よりは広い、うん、
県っていうのは、
はい、
イケメンの兄ちゃんが横たわった時の長さというふうに私は覚えてるんですけど、1.81 メートルですね、181やから結構イケメンの兄ちゃんがひっくり返ったなとこう考えると
、はい、で
初めそれが12人ひっくり返った状態の大きさやったけど、
かなりありますね、道幅。
そうでしょ、
はい、
それでもでかかったけど、
はい、
3軒分、つまり3人分増やした。
15件？
そう、15件にな
ったんですか？
で、なんでなったかっていう、その分が路面電車の部分なんですよ。
あ、路面電車を走らすということがまずありきで道の幅が決まったんですか？
というか、うん、最初道を決めてんけど、
はい、
路面電車させてよというので道が広がった。
ああ、なるほど、寄せてってことで、
そう
僕も通してみたいな。
そうそうそう、それでそのお金誰出したかって言ったら、うん、その電車する人が出したわけですよ、
はい、
広がった分。
路面電車を走らせる
人
といえば阪神、
親会社阪神の阪神国道電機っていうね、あ、まあ、別会社を作って、
はい、
でその会社が初めは作ったんですけど、あと後々に、まあ、あのそれはもう合併して吸収してしまうので阪神そのものなんですけど、
はい、
まあ、ですからお金自身はあの国道の2号が今の広い状態になってるっていう、歩道とか割と結構広いですよね、あの状態本当はもっと計画ではあの狭かった。ところが阪神電車がね、まあ言ったら路面電車を引くというので、はい、その部分作ってよっていう部分で広なった。でその恩恵で今まあ言ったら広いです。
ああ、なるほど。じゃあすごいラッキーですよね我々は。ゆったり車も
今でもまあ混みますけどね、まあね、はい、でももっと狭かったって本当はね、だから路面電車を通らなかったらすごいそんな今の広さはないわけですので。
そうですね、今まあ中央分離帯なんかもありますから、そういうものもまあ普通だったら ないっていう感じだったんですね。じゃあ
そうですね、ない状態やったけど、まあ、そう考えると、まあ、それは路面電車の恩恵というか痕跡やなというふうにして国道2号を見てもらって、で、はい、昔の人は阪神国道と言ってたということを覚えていただきたい。
あ、そういうことで阪神国道っていうことになったんですか？
はい、そうですね。阪神国道っていうのは、まあ、あの大阪と神戸を結ぶ、
はい、
まあ、でかい道路を作ろうというので阪神国道、うん、で実は43号も昔はね、まあ、第二阪神国道にね、
はい、
言いましたよね。ということに、
うん、
まあ、痕跡が見えるというのは見えますね。
ところで先生、
はい、
路面電車って って、いつまで走ってたんですか。
いつまで、はあ、難しい問題ですね。これはね、はい、これはその甲子園の駅から引き込み線を通して下で電車走らせてたでしょ、
はい、
でそれがね国道線とつながったことによって昔の一両の電車が走り出したと言いましたよね、
はい、
そうするとまあ言ったらそこの、 あの車庫が国道線沿いにあったわけですよ電車の、
はい、
そうするとその車庫が全部そこから出た電車が甲子園筋も走り国道線も走ってたから、うんうん、国道線を廃止するときに結局、まあ言ったら全部廃止しなければならなくなっちゃった。
え、国道線だけをであとは残すという選択肢はなかったわけですか。
つまり国道線の方がもういっぱい車が増えてね、めちゃくちゃ増えてくると国道線の方がどんな邪魔やし、ね、うん、それあの路面電車はちょっと車の邪魔やしというようなことやし、うん、まあ、人そうすると時間がめちゃくちゃ遅れちゃいますよね、
はい、
あの渋滞でね、
はい、
乗る人も少なくなりますよね、
うん、
でとうとう国道線を廃止するということになった時にこの甲子園線っていう甲子園筋走ってた最初にできたレールですよね、そこは結構儲かってたというかみんな乗ってたんですよ、
はい、
でも電車そこから来ますからね。
あ、そういうことなんですね。
ということで国道線をその廃止するときに甲子園線の方も電車来れなくなっちゃいますから、
うん、はい、
で結局のところもう両方全部全面的に廃止したのが
い
つでしょうか、
はい、いつですか。
1975年の5月5日まで走ってたとこういうことですね。
ほー、意外と長く走ってたんやなと思われる方もいらっしゃると思いますし、そう、そんな時にもう亡くなったんやと思われる方、いろんな思いがね、多分皆さんおありだと思うんですけど、そうだったんですね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
さあ、それでは丸山先生お願いします。
はい、これは難しいですよ。
はい、
路面電車は甲子園周辺のところですよね、うん、走ってたんですけども、はい、いつまで何年何月何日まで走ってたでしょうかというのが問題ですね。
はい、来週再来週のお答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて、今日は、路面電車の痕跡探しということでね、いろいろ話を伺っていったんですが、ね、いろいろあるわけですね。
そうですね、うん、まあ、路面電車でもいいじゃないですか。ちょっとね、気軽に乗れてね、ずっと走ってくれて海岸まで行って、ものすごくいいと思いますね、リゾートでね。
さあ、4月の西宮徹底解剖は、さあ鉄道の痕跡探しの旅に出かけようと題して、ゲストティーチャーに武庫川女子大学名誉教授の丸山武夫先生を迎えしてお届けしています。ということで、今週もありがとうございました。来週は阪神電車の痕跡探しということでお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。